します。新約聖書マタイの福音書10章1節から4節、新約聖書17ページです。マタイの福音書10章1節から4節です。イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトローマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。マタイの福音書の学びは今日から10章に入りました。9章の最後の節で、主イエスは弟子たちに収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさいと命じられました。それから何日経った後か分かりませんが、10章1節からにはまさにその祈りへの答えとして十二使徒が派遣されるということが記されています。3つの教官福音書すべて、マタイだけでなくマルコ・ルカもこの出来事を記しています。それだけ重要な出来事であったと言えます。今日私たちもシュエスが十二使徒をお立てになったことのその意義を、またそれが私たち自身にどのような関わりがあるのかをしっかり理解し覚えることができればと願います。一節をもう一度お読みします。イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。イエスは十二弟子を呼ばれたとあります。ですから、すでに十二弟子という一括りの特別な集団がいたかのような印象を受けるかもしれません。しかし、必ずしもそのように取る必要はありません。十二弟子ではなく十二人の弟子と訳されていればまた印象が変わるでしょう。もっと多くいた弟子たちの中から十二人の弟子を呼ばれたと取ることができます。また呼ばれたというのは、別の言葉で言えば召されたということですね。召し、証明です。もちろん彼らはすでに弟子として召されていました。弟子としての証明の記事はすでにもっと前にあるわけですね。しかしここで召されたのはさらにそれ以上の任務でした。それは使徒職への召しでした。確かにマタイはマルコとルカほどそのことを明瞭には書いていません。マルコは十二人を任命された、またルカは十二人を選びというように、選びと任命ということを明記しています。確かにマタイはそのような言葉は使っていません。しかしそれでも十二人の弟子を呼んだということの中には当然、この十二人を選ばれたという事実が含まれていると言えます。また任命という言葉は使われていませんが、ここで弟子たちに権威を授けられた。その事実には当然、使徒職への任命ということが伴っています。ですから、権威を授けられた結果、2節では十二使徒と書かれているのです。マタイの福音書では使徒という言葉はこの箇所のみですね。1節の段階では呼び出された十二人の弟子たちでしたが、二節では十二使徒と呼ばれる存在となっているのです。なぜなら、シエスが弟子たちに授けられた権威こそが、 単なる弟子たちを使徒たちにならしめるものであったからです。それはどのような権威であったでしょうか。それは汚れた霊どもを制する権威とあります。ただしその次には霊どもを追い出すというためだけではなく、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったとありますから、それは悪霊の追放に限定された権威ではないことがわかります。しかし汚れた霊どもを制する権威、それほどの権威、そういうふうに表現されていることは、天の御国の宣教は同時に暗闇の力、罪と死の力との激しい戦いでもあるということをよく物語っています。そして何ができるのかということ以上に重要だったのは、その権威の出どころです。それはこれまでの文脈から明らかな通りです。9章35節、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。このようにあるように、シエスはこれまでのガリラヤ宣教においてご自身のメシアとしての権威を振るってこられました。悪霊どもを追い出し、病を癒す権威をメシアの印として示されました。したがって弟子たちに授けられた権威とは、それは主イエスご自身のメシアとしての権威であったのです。したがってその権威が授けられた目的は、メシアの宣教の働きを共に担うものとなることでした。十二弟子たちがメシアの使者、代理人として宣教に派遣されていくためのものでした。ですから使徒と呼ばれることになりました。使徒というのは文字通りには使わされたものという意味です。またそこには特別な使命を帯びて使わされたという含みがあります。この十二人は特別に選ばれ、メシアの代理人とされました。メシアは天の御国の王であられますので、王様の大使とされたということもできます。王様の権威を預かって、その権威を用いて命じられた任務を遂行する、それが大使という立場です。では誰がその十二使徒に選ばれたのでしょうか。二節から四節にある通りですね、十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。このように二人一組で名前が挙げられています。マルコの福音書6章には2人ずつ使わされたと書いてありますので、おそらくマタイはその組み分けに応じて書いたのではないかと思われます。最初のペアはペテロと兄弟のアンデレです。ここで見落とさないようにしたいのは、最初についているまずという言葉です。まずという言葉、最初にとか第一にという第一のという意味の言葉ですね。日本語では副詞になってしまいますが、言語では形容詞です。そして二人を修飾しているのではなく、シモンのみ、ペテロのみを修飾しています。ペテロだけに第一のという形容詞がついているのです。これはペテロが使徒たちの中でどういう位置づけにあったのかということを表しています。とは言いましても、使徒たちの間に上下関係があったということではありません。使徒たちはあくまで対等な関係にありました。ただし、その中でペテロは確かに最も代表的な人物でした。そういう意味で、 人たちの中では第一の人物でした。まあ、最もみんなの前に立って引っ張る指導的な人物でもありました。実際私たちがこの12人の中で一番よく知っている人は誰でしょうか。間違いなくそれはペテロですね。福音書の中でも使徒の働きの中でもペテロに関係する記事が多くあります。そしてもちろんペテロの手紙も新約聖書に収められています。確かにペテロは使徒たちの中で第一の人物でした。以前このチャペルにも来られたことがあるアレクサンダー・ストラーク兄弟は長老職に関する著書の中でこのような概念を対等者の中の第一人者と呼んでいます。対等の関係の中にも第一人者が存在しうるということです。この原則は現代のキリスト教会、特に私たちのように複数長老制を重んじる群れにとっては重要なものと言えます。なぜなら長老たちもやはり対等な関係にあるからです。そこに上下関係はありません。身分の違いも存在しません。それを私たちは大切にしています。ただしだからといって長老たちの中で皆互いに遠慮し合って誰もリーダーシップを取ろうとしないなら複数長老制は機能しなくなってしまうわけですね。何も決まらない、何も進まないということになってしまいます。ですから複数長老制が活発に機能していくためには対等の関係の中でもその中の誰かがリーダーシップを発揮すること、それは決して悪いことではないしむしろ必要なことであると言えます。長老たちそれぞれの賜物に応じてある場合は年長者がリーダーシップを取り、またある場合は教えや判断において優れた長老がリーダーシップを取る、そのようにまたある場合は実務の賜物が与えられている長老がリーダーシップを取る、そのように柔軟に積極的に長老会が働けるようになるということです。そして第二のペアはゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネでした。この二人もまた使徒たちの中ではペテロに次いで際立っていました。ペテロと共に主イエスに同行し、山の上でモーセとエリアと主イエスの変貌の見姿を見て、そして道の御声を聞いた、それはこの二人でした。そのように福音書の中ではこの二人に関する記事がペテロに次いで多くあります。また使徒の働きではヤコブが十二使徒で最初の殉教者となっています。一方ヨハネは一番長生きし、ヨハネ文書と呼ばれる福音書、手紙、黙示録を書き残しました。次のペアはピリポとバルトロマイですね。バルトロマイというのはナタナエルの別名と考えられます。この二人は教会福音書ではこの十二使徒のリストにしか登場しません。しかしヨハネの福音書ではピリピは比較的多く登場しています。またナタナエルも多くはありませんが、ヨハネの福音書一章でシエスから見なさい、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありませんと言われた人物です。また先生あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと告白した、その記事が印象的な人物です。そして次のペアはトマスと主税人マタイとなります。トマスもやはり教官福音書では全く取り上げられていません。しかしヨハネの福音書20章では釘の跡を見て指を入れ脇腹に手を入れてみなければ信じないと言ったところ、復活の主イエスと会い、私の神、私の主よと告白した、その記事はあまりにも有名な ものです。また主膳にマタイについては言わずと知れたことですが、この福音書を書いた本人ですね。弟子として召された記事が9章9節にありました。マルコではアルパヨの子レビ、ルカではただのレビとして並行記事があります。しかしそれらの記事とこのリスト以外ではほとんど登場しません。それでもマタイの福音書を書いた人ですから、やはり存在感はあります。ここでは自らのことを主税人マタイと書きました。主税人であった自分を弟子とし、使徒として召してくださった主イエスへの感謝がこの記述ににじみ出ているように思います。5番目のペアはアルパヨの子ヤコブとタダイです。アルパヨの子ヤコブのまたの呼び名は小ヤコブでした。小さいヤコブですから比較的若かったようです。またタダイのまたの名はヤコブの子ユダです。そしてこの二人はただ名前が載っているだけで、具体的な情報や出来事は何も書かれていません。それこそ十二使徒の名前を覚えようと思ったら真っ先に忘れられてしまう名前ですね。そして最後のペアは熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダです。熱心党のシモンに関してもそれこそこのリストにしか登場しない人物です。熱心党という呼び名がついていますが、シモンが熱心党の一員であったという説が、従来の説でありますが、今は熱心党と呼ばれるようなそういう心情の持ち主であったというそういう説もあります。どちらの説が正しいのかは分かりません。その熱心党というのは宗教的に熱心であるだけでなく、政治的には今でいう極右政党のようなそういう存在ですね。そして暴力に訴えるのに早い過激な集団でもありました。後の時代にはローマに対する独立抵抗を繰り返しました。シモンもかつてはそのような思想の持ち主であったとすれば、主税人であったマタイとは政治的には全く相入れない正反対の人物であったと言えます。しかしそれでも同じ主に召され、一つとされることができたということを覚えることができます。そしてイスカリオテのユダがリストの最後に置かれているのは当然のことですね。マルコとルカでも同じです。途中の順番は違っていますが、一番目がペテロで最後にユダが来るという順序は三つの福音書に共通しています。なぜならユダは主イエスを売り渡したからです。このように主イエスに最も近い存在であったはずの十二使徒の中から裏切る者が出た、その事実は主イエスが向き合われたこの世の罪の深刻さを物語っています。もちろんそれは神の摂理のもとにあって神のご計画の中にあったことです。しかしそれは決して神が強制的にそうさせたということではありません。神は決して人に罪を犯させるお方ではないからです。むしろイスカリオテユダのメシアに対する裏切りこそが罪深き世の本性であり、最も自然な行動であったのです。ユダのみが特別な罪人ということではなく、ユダはメシアを拒絶して逆らう罪人たちを代表する存在でした。ペテロは使徒たちを代表する人物でしたが、また同時に弟子たちを代表する人物でもありましたが、ペテロもまた失敗することがあり罪を持っていました。それでもペテロはメシアへの信仰を捨てることはなく、悔い改めて歩み続けることができました。そこにユダとの大きな違いがあったわけです。 以上のように十二使徒はごく普通の人々でした。ましてや崇拝の対象になるような存在ではありえないのです。ですから使徒たちを過剰に美化したり神格化したりして偶像にしてしまうことは完全な過ち、間違いですね。彼らは普通の人々であり、私たちと同じ罪人でした。そして中にはスポットライトが全然当てられない人々もいました。アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンなどは本当に使徒なのかと思うほど存在感が薄いわけですね。実際エルサレムで聖霊が下られ教会が始まってから表立って活躍し大きな影響を残しているのはこの中の少数でした。ペテロとヨハネとマタイは新約聖書の著者となりました。しかし最も多くの書を書いたのは後に使徒となったパウロでした。使徒の働きでもパウロの歩みに最も多くの脚光が浴びせられています。私たちが知らないだけかも、知らされていないだけかもしれませんが、十二使徒全員が同じように活躍したということではないのです。これらの事実からわかることは、聖書は十二使徒の一人一人の人格を特別視しているわけではないということです。では、何がより重視されているのでしょうか。それは、12人の使徒であるということです。一節にあったようにシエスは12人の弟子を選び呼び出されました。そして次の5節にあるように12人を使わされました。その当人たちもそのことを重く受け止めていました。ですから使徒の働きの最初の章で使徒たちはユダが欠けたことによって11人になっていた使徒を12人に戻したのです。神に祈りくじを引いてマッティアという人を使徒にしました。このマッティアという人もしかしその箇所にしか出てきません。いずれにせよこのように使徒たちは12人であるということを重視しました。そのため十二使徒が揃った状態でキリスト教会は始まったのです。それでは12というこの数字にはどのような意義があったのでしょうか。それは旧約聖書を読んだことのある人、旧約聖書に親しんでいる人にとっては簡単すぎる質問ですね。もちろんそれはイスラエル12氏族から来た12です。使徒たちにとっても福音書の著者たちにとってもそのことはわざわざ説明する必要のないほど自明なことでした。それは少なくとも新しい何かが始まることを予感させるものでした。なぜならイスラエルの民はヤコブの息子たち12人から始まったからです。同じように12人の使徒たちを任命することによりシエスは新しい御業を始められました。イスラエルがそうであったように宣教の主の御業を担うことを期待される新しい神の民をシエスは作り出そうとなさっていたのです。それが主のご計画であり、そのご計画はこの後にだんだんと明らかにされていきました。主イエスは新しい出エジプト、十字架と復活の贖いの御業を成し遂げられました。神の用意された唯一無二の過ぎ越しの子羊として、ご自身の血を流され、その血をもって現れ、罪許され、買い取られた人々を新しい契約の民とし、ご自分の教会となさったのです。今私たちはその結果を見ています。私たち自身が その結果の一部です。そういうわけですから、主イエスがここで十二使徒たちを立てられたことは、私たちにとって決して関係のない人ごとではありませんでした。天の御父は祈りに応えて、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださいました。それが十二使徒たちです。その十二使徒たちによって始められた教会によってなされた御国の宣教により、私たちは神の畑に豊かに実る収穫物となることができたのです。先月読みました9章36節を今日も読みたいと思います。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。まさに主イエスは私たちをも深く憐れんでくださったのです。そして私たちを救うため、新しい救いをもって新しい神の民を作り出すご計画を実行してくださいました。そのために十二使徒をお立てになったのです。このような素晴らしい救いのご計画の中に、私たち一人一人をも加えていてくださった、その恵みを覚えましょう。また同時に、使徒たちに委ねられ、そして教会に受け継がれていった使命が私たちにも受け継がれているということを覚えなければなりません。私たちは今この世界に対して神の収穫の働き手として、御国の宣教の担い手として期待され使わされているのです。いよいよその自覚を鮮やかにされて、日々を歩み、キリストの民として、キリストのものとして、物事を取捨選択し、私たちの王から託された使命を果たしていくことができれば幸いです。お祈りいたします。すべてをすべ収めておられる全知全能の父なる神様、あなたの御前にひれ伏して、主権者なるあなたの御名を賛美いたします。万軍の主であられるあなたの熱心が、このような偉大な救いを成し遂げてくださったことを覚えて、皆を褒めたたえます。御子イエスが私たちのところに来られ、12人の使徒たちを選び任命し、新しい契約の民を創造してくださり、私たち一人一人をその中に選んでくださっていた恵みを覚えて、心から感謝いたします。それ今日も私たちは祈りたいと思います。収穫はあまりにも多いわけですが、しかし働き手は少ないという現実が常にあります。どうかご自身の収穫のために働き手を送ってください。また私たち自身をあなたの御旨にかなった働き手として整え、使わせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。